だからてめえらは政治に捨ててろだろ。
セブンと
ガンナの青を通り越して黒
マスター対決決勝戦クイズマジックアカデミー。決勝戦つたってどうせ次回のゲストも青いんでしょ。セブンです。
それって楽しみだろってあ、どうもカンナです。
はい、どうもこんにちは。結局1ヶ月後つってまた2ヶ月後になってしまいました。セブンです。こんにちは。
すいません、まあ、いつものことなんでその辺するしてください。申し訳ない、本当申し訳ない。
はい、今回ね、うん、今回というかもう 2,3 回連続でもう青ゲストを呼んでるわけですけども、
うん、
まあ、今回決勝戦ということで、
まあ 1,2,3 回戦勝ってないんだけどね。
負け越しですね。
え、
今日は勝て、今日は勝てそう。
無茶言うんじゃねえよ
やっぱ
無理でしょ。
はい、というぐらい今日もビッグな青ゲスト、青を取り越して黒なゲストをお用意しております。
い
はい、どうよガナさん、
んどうと言われても、いやまあ軽く声優検定の話だけで 2,3 時間いけると思うんだけど、
さすがにちょっといけるならもう行ってもらいましょうか。というわけで今日はじゃあ、ね、2,3 時間行くかどうか分かんないですけど、
まあまあまあ、
今回も長くなりそうなんで皆さん覚悟して聞いてください。
はい、はい、ただし青に興味がないと一切聞いても面白くありません
そういうはい、じゃあ今回も行ってみましょう。この番組はオメガセブンの提供でお送りいたします。改めましてこんにちは、セブンでございます。
はい、どうも改めましてこんばんは、こんばんは、こんにちは、ガンナです。
まあ時間的にはこんばんはですよね。
まあね、
時間的な時間ですけど、
ね、まあまあそこは気にしないな。
はい、というわけでじゃあ早速、うん、今回もゲストを呼んじゃいたいと思います。
はい、
いいですか。では自己紹介お願いいたします。
皆さんこんばんは、あなたのボクシングのサポーター丹下段平です。
ちょっと待って、どう突っ込んでいいですか。
とりあえず、
あ、丹下さん、
ときメモラジオの話から始めればいいの。
誰だよすいません、改めてお願いします。
はい、すいません、改めましてこんばんは、ハートネームで言った方がいいんですかね。
そうですね、
かな。
アルファベットで YOU-I で、優位でございます。用意でも優位でもありません。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。誰だ、予想通りのゲストって言ったやつは、出てこい。
じゃあ僕が。
早速、もう本当にね、なんていうのかな、決勝戦にふさわしい青ゲストさんだと思うんですけれども、
うん、
というのもですね、先週ソライスでアニー杯というものが行われましてですね、
はい、
そこで見事優勝を飾ったのがユイさんだったわけですね。で、実はその前のソライスアニー杯もこれまたユイさんだったわけですね。どんだけ青いんすか。
すいません、真っ青で。
ねだってガンナーさん、前回ガンナーさんね、ガンナー杯だったはずなのに。
いやー、ほら、俺アニソン検定じゃねえや、声優検定やったし。っていうか、ごめん、無理。あ、形式杯は俺無理。せめてその他を返してください。
その他で。
またはその他でこう、怖い人が来そうですけどね。
あ、そうなんですけどね。なんかそこならなんか、なんだろう、負けてもなんかすげえスッキリするんですけど。
そうですね。
実際エキシビジョンでこう394ぐらい出して負けたりとかしてますから、前の時
に。まあ、今回は確かに形式杯にはちょっと厳しい仕様ですよね。
そうですよね。
なかなかね。
じゃあここはランゴイ出ればよかったじゃない。
無茶言うなよ。だからこの壁をどうやって崩せてるんだって。
いや、ゆうさんがランゴっていうか、うん、まあランダムで出てたわけですけど、
うん、
もういきなり決勝戦のようなもんですもんね。だ
ってちょっとしかも4人とかだったしね、ランゴイ。
まあ、実際ちょっとそうですね、ランダム、サブジャンル以外は人がやっぱり少なめでしたからね。
そうですね、
ま。マルチとかランダム、あとパネルとかも一発勝負でしたっけ。
うん、だったと思います。4人とか、5人とかそんなもんです
よね。そうですね。大体、そこら辺は4人。あとまあ多くても形式だと8人ぐらい。
そうですね。
サブジャンルは3つとも10人以上いたんですけどね。
うん、まあ、昔24人を経験した身としてはもうね。
そ
うのね、その他の時かな。24人だか25人だかいたのよ。
あ、逃げのその他。
うん。で、アホかと
昔は形式内でこう、 1回戦準決勝決勝とかありましたから、ある時もありましたからね。
50人ちょっとでしたからね、なんかだいぶ少なくなっちゃいました、ね、
まあちょっと今回時期も悪かったっていうのはあるんでしょうけどね。
まあそれもあるとは思うんだけど、
でもやっぱりね、あの昔あった400点なのに雷が落ちるみたいな、あんなのがね、もうなんか見られなくなっちゃったなって、
う
ん、
そうですね。まあ一応見られる、また見られるかもしれません
けど、ああ次回でね、セブンこう、まあ、細かくあれで20ジャン20形式になるの、この
20、そうですね、1ジャンルにつき20
方
形式パテゴリー、そうですね。
また出番が夕方5時とか6時になる仕事が始まるのかって。
じゃあそのことはもうちょっと後でロケでのもうロケでのとこで話すからいいんです。ダメじゃない喋っちゃう
の。ついに、俺この間ガンナー杯ってことで一応優勝賞品を用意したんですけども、うっかりちょっと家に忘れてきちゃったもんで、せっかくなので今ここでちょっとお渡ししてもよろしいでしょうかって感じなんですけども、
ちなみに優勝賞品は何なんですか。
ですね、これスカイガンナーっていうゲームで、俺の名前の元ネタのゲームなんですけども、まあ一応ガンナー杯だけにちょっと出しとこうかなと思って、で、
そのまま当日持ってこないんですか。
ね、家に帰ったらうちの炊飯器の上に置いてあった。なんか多分持っていこうと思って目につくところに置いといたんだよ。そしたらそのまま忘れちゃったんだね、これね。
よかった、安心しちゃったんですね。
多分ね、はい、いや申し訳ありません。よろしかったら受け取っていただけませんか、これ。
すいません、なんか今後。いや結構探せたんですけどね。
え、マジですか。俺基本的にこのゲームをこう、このゲームの伝道師と名乗っておりまして、見かけたらすべて買うってことにしてるんですよ。
伝道してないじゃないですか。
いや、そうやってガンダさん買うからなくなったんじゃないの。
いや、欲しいって人にはただですプレゼントしてんだよ、いつも。だから10本ぐらい今まで買ってんだよ、これ。
うん、結構ね、これ昔のソフトなのにまだ高いんですよね、これね。
7、8年前だけど、3、4000、あ、4000弱ぐらいする
んで、ね。値が下がらないんですよね、これ。
それだけみんな価値が分かってるんだよ、きっと。
あ、そういうこと。
いや、店員さんが価値が分かってくれてると俺は思っている、勝手に。うん、
いや、まあ、最近はチェーン店が多いですからね。
そう
っ
すね。
まあ、どっかに分かってる人がいるんじゃないかと。
ちなみに高崎では手に入んないと思ってください、はい、俺が定期的に巡回して全部買ってますから。でも1年に1、2本しか買えないんだけどね。
あ、まあ、そんなんないってことですよ
ね。まあ、そのぐらいしない捨てはあります。
萌えプロみたいに家建てるんですよね。
マジか。
すげえ。熱くですかそれ。
家建てるの何十年、いや何十年たりっか。
あ、スカイガンナーですね。はい、ちょっとすみません、最後じゃないけど、
うん、
ちょっと突っ込んでいいですか。
はい、
その黒ずくめの格好は一体何なんでしょうか。
私服です。
ちょっと僕説明が下手なんで、ガナさんちょっとどんな感じなのか説明していただくとありがたいんですけれども、
黒いシャツに黒いズボンに黒マント。
黒マントって
マント、
俺いいのかな、
黒いジャケットも、
ジャケット
も、まあ、なんですよね。いや、いつ見てもこの格好なんですよ。
まあ夏でもこの格好を
してらっしゃいますね。夏とか暑くないんですか。
暑いです。
ですよね、ですよね。
そうですよね、うん、
個人的にはクローゼット開いたら全部黒マントっていうのを俺の中では勝手に想像してはいるんです
けど。いや欲しいんですけどね、なかなかこう売ってないっていうか、高いというのがありますですね。
そう
ですね。本当はこう予備に 2,3 着とか欲しいんですけど、あとは夏用とか冬用とかですね。
ああ、見た目一緒でも薄かった。
TPO に合わせてですね。
相当好きなんですね。で、実はその格好でちょっと僕してほしい、ちょっとわがままだと思うんですけど、ちょっと持ってほしいものがあるんですよ。ちょっといいです
か。何持ってきたのよ。
何でしょうか。
お、
ちょっと、お、これはもう別に何でもないものなんですけど。
本当？
ちょっと持ってもらっていいですか。
これは名は何ですかね。
いや、名はもう全然安物です。
なんかつけていいですか。
はい、ちょっと抜いてもらっていいですか。立ってもらって。
おお。
なんかさ、なんていうの、これアニメのキャラクターにいそうじゃない。
います。今何してるか、ちょっとラジオなんで説明がちょっと足んなかったと思うんですけど、その格好でゆいさん今日本刀抜いてちょっと、かなり、かなりちょっとカラオケボックスで外から覗かれたら大変なことになるよ。
おかげさまらの袴となるのだ。
いや、なんかちょっと持ってもらいたかったんですよ。すごいやっぱ似合うなと思って。
だから対等しててもおかしくない格好だもん
ね。ですよね。
そうですね、まあ、うん、昔はコスプレみたいなこともしてましたからね。
あ、
もっとコスプレやろ。
いや、僕も的にはやめたつもりはないんですけど、ちょっと休んでるだけで。
あ、なるほど。
じゃあいつかソライスでなんかマラリアの格好とかしちゃうわけですね。
いや、ちょっと女装は似合わないと思うので。この辺は自制心が。
なるほど、すいません、無茶言ってありがとうございました。
ありがとうございます。
持って帰っていいですか。
欲しかったらあげますけど。
さすがに、さすがに電車なんで。
そうです、これあるんですけどね。わ、
うん、
かりました。すいません、ありがとうございます。じゃあ次のコーナーへ続く。
それではここで一曲お聴きください。ユイでラブデスティン。
あ、 いきますよ。ですね、今ちょうど検定が新しく配信になったということで、まあ、ミリ検と声優検定なんですけどね、
まあ、一番頭の話に戻るんだけどね、
まあそうなんですけどね
もうなんかすっかりなんかスルーしたけどね、
ですね、さっき我々がご飯食べてる間にですねなんとゆいさんが1位取っちゃいまして、まあ、暫定今のところ1位ということ
なんですね。あ、そうですね。ちょっと待ち合わせっていうか、ちょっと遅れるみたいな話だったんで、じゃあ、1クレやっていくか、みたいな感じだったら、こう、これスコアいっちゃっていいんですかね。
どうぞ。
6618点とか出ちゃいまして。
とりあえず、あれですよね、なんだ、前回から、前回っていうか、前回1位さんから比べると200点ぐらい高かった、2、300点高かったんですよ、ね。
全国トップが、やってる途中までは6300いくらだったんですけど、
そこが2、300プラスですよね。
でも出るときって結構そう。なんか、ワンクレやるとうっかり出るの。マジで。うわ、アニソン検定の時そうだったけど、なんか、なんとなくやったワンクレームで急に出るってことが結構あるんですよ。
しかもこれ、1問目がですね、4択で、セーラームーンの声優はっていう80点ぐらいしか入んないんで、これは捨て替えかなと思ったんですけど、
しょっぱなそれ系とか丸松とかとがっかりします
よね。最初セレクト来ちゃうとちょっときついっすよね。
なんか、あれよあれよという間に増えてですね、なんかこう、あれなんか、高得点のタイピングとかマルチがやたら出るな、みたいな。
グリーンで入れたら375のやつがやたら引く感じ
です。そうですね、300、まあ、ペースですよね。だからこのスコアだとほとんど、
あれは引き手なそういうセット。本当に
やってれば来ますよ
ですね。
だってまだ、
まあ、まだね、
まだ20日、
まだ2週間
近く、
まあ、ですよね。今日収録時としては今、
まだ3週間ある
んですよ、ね、まだ3週間
ある、ね、今回ちょっと長いのかな、配信
中
の
多少長いですかね。
1週間分ぐらい長いのかな、
多分ペース的には結構やってはいるんですけども、始めた時多分白銀10だったのが今黄金6段ぐらいになってっから、
だからまあぶっちゃけ最終トップが7000いってても全然おかしくないと思うんで、ね、これは
多分じゃあ6000超え自体をしたから、ここでタイピング 1,2 問引けば追いつくっちゃ追いつくわけですもんね。
そうですね。ただですね、なんか6000以上がやっぱり厳しいみたいで、
そう6000結構壁なんですよ、
この前までのスコアが僕は6000いくつだったっけな、まあ、6000台前半ぐらいだったんですけど、それでまだ20位内に入るぐらいだったんですよ。
そう
です
ね、でもまあ団子状態になって、結構20人ぐらいいるわけですね、6000とっても。
でも昨日の話でいくと16点プラスしたらなんか4位ぐらい上がった、えってどんだけ団子なのっていうそんな勢いだったね。
ただこれが5700ぐらいだと70位とかそのぐらいなん
です。そうですね、一応今日5970ぐらいで10何位とかそんな感じだったですね。
20、90、
ギリかもっと下か。
そうですね、僕は 開始時に出る順位で19位だったんで、6000超えで、
かなりに6000前後が相当団子になってる状態ですね。
そうみたいですね。
ちなみにガンナーさんは今、何点でいないんですか。
6100
ぐらい、
100ちょっとぐらいで11位とかそんなもんだと思う。
あ
ねえ、
ということで500差があるわけですね、今ここで、うん、
あの最後が丸バツですっげえ泣いたこのセット当然のようにね、あーもうまたお前か、
それがですね、声優検定はあのセレクト以外の点数が結構高めに設定されてる気はするんですけど、セレクトが やたら多いというのがありまして、
ね、まあ問題的にはやっぱセレクト多いですよね、
7連続セレクトとか来るとさすがにちょっと
がっかりしますね。
お捨ての回ですか。
あの5問中3問丸バツだよとか、あの頭の、
そういう時は丸バツ4、5問続きますからね。
来ますね、5問ぐらいは来たことありますね、丸バツ。
やっぱりそんな感じだから、まあ本当に、
まあ毎度のことながら運ゲーですけど、
いや本当タイピングもものによるけどひどいからね。田中真由美が一番ひどいんじゃないかな多分。
そうですね、あれはちょっとあれですね、
派生しないと6、70点でしょあれ、グリーンで入れても。
神谷明はめったに止まんないから、なよくスコア覚えてないんですけど、あの北斗の拳と筋肉マンで両方ありますから、
そうですね、
両方ともあんまり止まった記憶がないので。
確かにあれは俺もあんまないな。でもすごい簡単なのが急に375点のところだったりする場合もあるから、俺は笛は歌うが一番こう美味しいと思ってるんだけど。
そうですね、ロープレ検定の時も土星さんが375だったんで、
美味しいな土星さん。
それタイピングですね。
タイピングですね。タイピングが今回あの今の検定ケースだと一番スコアが高くなるので、
そうですね、
マルチだと確か350ぐらいですか、一番難しくても。
あ、そうですか。
緑で入れて375っていうのが多分一番高いスコアになるんだけど、全部375が出るとは限らない。
あ、まあ問題の難易度があるんでしょうね。
うん、そう
です
ね、まあ。だからなんだろう、M スとかもそうだけど、ドメジャーなやつだと低かったりするし。
そうですね。やっぱ田中真由美は低い。あと連想もですね、かなり差がある。あの神谷明とか1行目で飛んでるのに40点しか入んないとか。
そうですね。あれはひでえかな。
まあ、40点の 375? じゃあ随分差がありますよね。
でしょ？
あの、ゲゲゲの鬼太郎、ゲゲゲの鬼太郎の声優から始まる連想があるんですけど、1行目が。あの、これがあの2行目にあの、まあ、要するに高山みなみが来ると40点入んないんだけど、他の人が来るとあの100点以上入るとか。
あ、ね、そういうあれなんですか。
そう、
へえ、
その違いを教えろよって感じなんだよね。そのメンツに関して言えばみんな有名じゃねって気はするんだけど、
松岡陽子が
そうですね、ギリかな。
まあ、グランゾートを見てた僕に、隙はなかったんですよ。
隙はなかった。
確かグランゾートとあれか、もう一個が、あ、普通にド忘れした。
で, すかね、でも
三重の瞳と影山博文が歌ってるやつなんだっけ。
ああ、電動ですね。
電動だ。そういう覚え方か。うん、それがヒントっすよね、確か。
電動はあの、でもあの、アニソンの多頭で影山博文の多頭に入れないと不正解になるので。
ああ、またそれがめんどくせえ。二人で歌ってる曲なのになっていう。まあ、
歌ってるのに間違いはないんですからね。
あの辺がなんかちょっと、あっちのちょっとさじ加減ですよね、結構。
そうですね。まあ、アニソンに比べれば声優はグロモンが少ないと思うので。
いや、ちょっと待って、それ二人の基準でしょ。
いや、でも、声優検定はぶっちゃけそんなに調べる問題ないぞ。
それは二人の基準でしょ。
ね、ないですよね。まあ、音響監督ぐらい。
うん。あの辺がちょっと厳しかったかな。あと、俺ちょっと吹き替え系がちょっと、
ね。そうですね。吹き替えもちょっと、まあ、イメージは湧くんですけど、っていうのはありますね。
ぶっちゃけビバリーヒルズとかがさっぱり分かんなかったから。
ビバリーヒルズはまだ女性版を覚えてないんですよね。男性版は、まあ。
男性の方が分かりやすいかな、
と。そうですね。
そうっすよね。あの辺はまだしも。
旧問なんですけどね。
あることはあったんですからね。
ゲーセンですから、全く無視してたというか。
実は俺もそう。
そう
ね、多分4択の小杉十郎太ぐらいしか覚えてなかった
じゃないですか。ああ、そうですね。
まあそうなんでしょうね。いや僕も1回ぐらいやった記憶あるんですけど、なんか久米宏とかのなんかナレーションが出てきて、なんかもういいやと思っちゃったん
ですけど、ね、あ、そうですね、ナレーション系もちょっと厳しいですかね。
ああ、
割と面倒。あの古い特撮とあのテレビ見ない。
まあ基本見ないですからね、俳人は。俳人さんはみんな
基本的にね、だって別にテレビ見なくても生活できるし、見る暇があったらゲーセンがね。
まあ、そうなんですよね。
って気はする。
あ、そうですね。あの、セブンのロケデが始まるまであれ、ネプリーグをよく知らなかったんで。
ああ。
ですからあれですよね、協力用文字、ね、
そう、みんながネプリーグ行ってんのを見て、こう初めて調べて、ああ、クイズ番組だったのかと。どうりでこう、あの、DSA ソフトになったテレビ番組の多頭でいつも外してて間違えてました。
なんとなく気持ちはわかるから。
普通にバラエティだと思っていたんで、これはゲームじゃない、これはゲームになんないだろうと思っていたら、こう。
そういえば、その昔は多分クイズ番組じゃなかった記憶もあるんですけどね。
ネプリーグ、
うん、
まあ、調べてみたらどうも見たことはあるっぽいんですけど、
うん、
漢字の読みとか見たことはあるんですけど、それがネプリーグと認識はしてなかった、
うん、まあ、よくある話、
クリスのエフェクトが出てるなみたいな感じですよね。
そうですね、ぬるいエフェ出てるなと思って
か。じゃあ、まあ、あと3週間あるわけですけど、
うん、
声優検定どうですか、最後までモチベ持ちそうですか。
いや、もちろんこの上を目指してですね、
あ、う
ん、
目指せ。
いや、多分そのスコアだとまだ多分抜かれる可能性はありまくりですもんね。
全然6、そうですよ、まだ分かんないですよね。
おそらく、
まあ、もう一問タイピングなんかの間違
いで、そうそう、
だから要するにこう最初の4問で本当に100点ない問題だったんで、うん、
7000いってもおかしくないんじゃない
かな。そうですね、他にも丸バツを1問引いたので、うん、それが最高点ぐらいの問題だったら7000はいってた、
うん、
まあ、仮の話ですけど、
まあ、それはあれですね、つながった場合のなんていう理論値みたいなもんです
よね、まあ、そうですね、ただこう、いける余地はあるという、ことですね。
ただこう、上を目指そうとする身としては、なんか、目標が知ってる人だと、なんか、モチベ上がんね。すごい勢いで。
そうですね、僕もこうガンナーさんに抜かれたんで、こう、やっとかないとな、みたいな。
それもうちはあれですもんね、こう、うん、のんびり飯食ってる間にこう、まあ、うちは遅刻してしまったっていうのは、うち悪かった、ちょっとあれだったんですけど、
そうですね、
時間通り、一回早めについて、じゃあちょっと、うん、20分くらい余ったから、じゃあ飯食おう、しまった、来ないっていう、すいません、なんか、本当に。
まあ、その間に逆に抜かれてしまったわけで、いいですね、そうやって、なんか、なんだろう、近くでなんだ、検定で競える人がいると、やっぱ楽しいでしょ。
まあね。
そうですね、まあ、やったのが、ウェアハウス南流山だったんで、多分こう、ランカーの方々の年間なんかこもってたんじゃないかと。
かなりそうだと思いますね。
じゃあ、俺もどっか、じゃあ、ソラリスあたりでやればいいかな、俺も。
アルファとかですかね。
えアルファ
アルファか
そうか。
じゃあ、今度東京行った時、こっそりやってくるか。
そうですね。そうっすか。じゃあゆいさんは7000超えが目標ということで、
まあ最終的に1位が目標ですよね。
あ、まあ、そうですよね、う
ん、じゃあ俺はそこ超えるのが目標ということで、やべえ、言った以上ちょっと怖えな。
じゃあなんか罰ゲーム課せようか。
やだ。
え
いや、僕もまあ抜かれるならやっぱ知り合いの方がいいですけどね。
でもそれはそれで悔しくないですか。
全く知らない人に抜かれるより
は。そうかもしれない。
でも最後はなんかこの話だとモチベがすごく持ちそうな感じがする。
知ってる人だと抜かれても直接文句が言えるじゃないですか。
どんなセット引いたんだこの野郎って話も出て
る。あ、そのじゃあ検定で声優検定が終わった後うん、リアルストリートファイターやんないやめてくださいね。
まあストリートファイターやんないですよね。
大丈夫
ですか。音源派ですからね。
あ、
てかなんだろう、頭脳派、肉体派、肉体派じゃないから、肉が大好きな草食系なんで。
わかりました。そうです
ね。まあ、だったら天体で勝負だみたいな感じ。
ああ、
ね、
やべえ、勝つの難しい。
声優検定のが目はありそうですか。じゃあ、
まだ声優の方がね、
総合でやったらゆいさんには勝てないですよね。
あ、実際の話ね、声優検定をどんだけ待ってたかって話だからね、まず、まあ、話を元にひっくり返せば、
まあ、ファイブで検定があるっていう、
まあそっからですよね、
でしょ、検定が声優検定来ないかな、とりあえずそのために金だけは取っとこうみたいな感じでこう。
お金取ってあったん
だ。
え、まあ、
俺手つかずで10万持ったもん、声優検定待ってたよずっと1年以上。
まあ僕も声優検定が出たら本気出すっていうのはたびたび言ってたんで、
ね、俺もそうっすね。これで本気を出すのにいつ出すんだって、むしろ1から続けてきたクマがこのためのウォーミングアップだぐらいのこと言ってたからね。
この5年、これ6年間か。
長いな、6年。
そうですね、僕、ソラリス前の1週間、声優検定をやろうか、ソラリスに向けようか、非常に悩んでこう、
ガンダさんもそうですよね。
え、ごめん、俺、ソラリス前の1週間、一切ね、レッスン触ってない。
僕は3対1ぐらいで。
うん。ていうか、1回声優検定やったら、僕、我慢できませんでした。
だから声優検定さんのレッスン1ぐらいでやってましたよ。
でも、あれはひどいっすよね、タイミングがあまりにも。もう一週間、ね、もう一週間ずれ
ソライスがもう一週間早かったらよかったんですけどね。
うん。まあ、どっちにしろ、重なったら重なったらしょうがないけどね。
てか、まあ、一月やるんだから、こう、一週間ぐらいしてるよって気もしますけど。
まあ、実際、それも選択肢なくはなかったんですけど。
まあ、でも我慢できるわけがなかった。
そうですね。自重できない人なんで。そうですね。俺はしょうがない。
了解です。
ジョマさん、大会前に一桁順位にはいたんで。当日が7位ぐらいだったんで。
お
じゃあ、ね、はい、このまま、ゆいさんをじゃあ、1位目指して頑張ってください。
そうですね、あとは他の人にいいセットが来ないように呪いをかけますんで。
いや、そうじゃなくて自分が思うんですよ。まあ、分かってますね。まあ、これ運ゲーですから。もう僕も5の時は検定ばっかやってたんで、うん、気持ちはよくわかりますよ。
100くらいあれば6000チャンスは2回くらい来る。少なくとも。
まあ、とりあえず今、黄金7段なんですけど、声優検定中に8 近に行くのが目標なんで。
いや、余裕じゃないですか、もう。
多分なんか、3日くらいやればなりませんか、ハッキングスワーク。
まあ、あと予算の問題ですかね。
ああ、そうっすね。あと俺、昨日黄金2段か3段くらいだったのが、今日6段の選手だって言ってたら。
そういう中でね、最近やっぱ100円肉の店も多くなってきましたからね。
そうですね。
都内はそうでもないですか。
都内は、少なくとも僕らホームにしてる池袋に関しては、店舗ぐらいしかないので。
池袋って結構100円肉のお店多いイメージなんですけどね。
いや、全然ないんですよね。前、ファイブの頃あったんですけど、うん、何か改装して、改装が開けたら、熊がなくなってアーンが入ってたっていうよくわからない、ね。
クイズ違いだ。
書いた。
そうですか。
ファイブの時点で、100円肉の予習3週だったんで、結構お客さんついてたはずなんですけど。
でも、なくしてたんですかね。
いや、非常に謎なんですよね。
その設定あったら俺も通うしな、近所にあれば間違いなく。
あ、池袋前通いますか。
遠いよ。近所にあればっつったろ。
あ、そうっすか。
え、もう。
だって、ガンダさん的には池袋なんて近所なんでしょ。
え、
近所なんでしょ、池袋なんて。
割と。
うん、俺の2倍ぐらいの池なんでしょ、きっと。
まあ、なんつうか、1時間半もあれば来れるしね。
まあ、そうですよね。
うん。
でも、1時間半ったら何回回せるかっていうところもありますからね。
まあまあまあ。
1時間半はあまりちょっととは言わない気がする。往復3時間ですよね。
まあ、
そうですね。
なんだろう、ちょっと用事があれば来る分にはそこまででもないかな程度の距離だとは思うんですよ。
移動時間が1日の8分の1ですよね。
ああ。
それ考えると痛いですね。
まあ、大体ラノベ2冊持ってるよ、なんとかなくな
る感じですかね。往復で1冊って感じですかね。
うん、そうですね。
はい、わかりました。じゃあ声優検定頑張ってください。
うーす、
俺は手全然手つけないから。
え、やんないの。
いやだってどういっても無理だもん、こういう2人見てたら。
いやいやいやいや
いやいや、大丈夫大丈夫、
自分のペースであればいいと思います。
全くです。たまたま今ペースが1日100円なだけだ。
私はもうちょっとこうグロい問題が出るかと思っていたので。
うん、そうなんですよね。なんか名前のフルタイプとか少ないし。
そうなんですよね。僕としては、録音スタジオとか養成所とかそのぐらいまで突っ込んでくるかと思っていたので。
研究ってのはそのぐらいあってもおかしくないですもんね。
タバックぐらいはパネルであってもいいと思うんですよ。
タバックってでも別に、4文字にありませんでしたっけ？旧門の方で。
あったっけ？
ないか。
さすがにそんな来ねえと思ったよ。足りないと思うんですけど。
ちょっとマニアックすぎますかね。
うん。
ああ、そうですか。またそのくせにあれなんですよね。高校の部活とか出るんですよね。
あれはまあ、個人のエピソード、うん、そうですね。まあ、で
も
そんなに。
ここだからまあ。
多くはない。覚えられますね。
頭に入っちゃえばもう、
4人ぐらい？
そうですね。
坂本前は旧門ですし。
うん。茶道部は旧門だし。
あと、
杉田の少林寺、森川のアメフト、
あとは、
千原みのりのソフトボール
と、あと、白石涼子の陸上ですかね。
そんなもんかな。
まあ素で行ける人はいないですよね、きっとね。
ごめん、その辺はさすがにちょっと後から。
ちょっと個人エピソードは声優によりますかね。
そうですよね。
知ってる人もいると思うんですけど、
好きでラジオ聞いてる声優と簡単に分かるんだけどね。
昔はこうなんか声優雑誌とか出てるの片っ端から買ってたりしましたからね。
加藤さんなんかあれですもんね、声優図鑑みたいなの持ち歩いてましたよね。
え、今でも持ってるよ。
持ってるのかよ。
いや、俺声優検定やってる間ずっと声優図鑑持ち歩いてるよ。
声優、
うん、メーカー、ね、僕も声優図鑑持ってるんです。あ、これです。
これですか。
あ、同じの持ってる。でもね、これ古いんだよ。
古いんですよ。十何年前。
そう。俺が高校生ぐらいの頃だから。
95、6年ぐらいなんですよ。
いや、最近のいないじゃないですか。
いや、新しいね、第3版が出ないんだよ。これ第2版なんだ
よ。そうなんですよ。僕は初版も持ってるんですけど。
え？第2版持ってるんですか。
そう。ただ、写真が相当古くてね、尾形めぐみとかロングヘアなんだよ、これ。それちょっとね、見どころ。
じゃないですか、今見た
ら。うん、まあ。
ただこう、問題自体にはベテラン声優も出るんで。
吹き替え系をちょっと調べようかなって時には、ググるより早い。
まあ、そうですね。
終わった後にちょっとインターバル中にこう調べるじゃない問題を。
それさ、ちょっと見させていただきましたけど、ちょっとっていうか、うん、厚みが結構厚いじゃないですか、それ。
まあ、そりゃそうだろうけど、はい、どうぞ。
何センチっていうのか分かんないけど。
まあ、吹き替え系の人も乗ってますからね。
そうなんですよね。だから意外とそういうところでは重宝するかな
っていうか、声優ってこんなにいたんだ。
あのね、一個でも役をやった人が受かり乗ってたりするから、明らかにお前声優じゃなくねってやつも乗ってるよ。いやー、昔、ちょっと、なんだろう。多分、声優グランプリだか、アニラジグランプリだからに広告が載ってて、近所の本屋にないもんだから取り寄せで買ったんだよ。
僕は多分、池袋で買ったんじゃないかな。
あ、やっぱ東京は普通に売って
る。いや、池袋は、その手の店ばっかりですから。
あ、確かにそうっすよね。うちの地元もって田舎だから全然なくてな。
そうですね。
うん。
池袋はアニメイト本店がある場所ですから。
確かに。それは言えてる。
そういうとこは、ね、都会羨ましいですよ ね、
うん、まあ、だいぶマシになったけどね。
アニメと池袋店なんて、僕が小学生の頃初めて行った頃は1階建てだったのに、こう気がついたら8階建てになってるっていう。
でかくなりましたね。まだあれでしょ、スタンプカードが あのいわゆるポイントカードで、めくると全部のアニメートの地図が載ってたところでしょ。
そうですね。まだあの普通のなんだろう、本当にアニメグッズみたいな。
ですよね。
まあ、CD とか当然ないし、
うん、漫画。ビデオとカセットとかの時代かな。
そうですね。どうだったかな。さすがにもう、うん、あの20年くらい前の話なんで。
あの頃カセット文庫とか全盛だった気がしたくもないんですけど、
ね。そうですね。ありましたね。
CD ドラマじゃなくてカセットドラマ。
結構割と僕が、うん、あのなんだカセット文庫みたいななんか、
うん、
なぜか機動戦艦なでしこがあって、おいおいそれは思ってましたけどね。
なでしこの頃まだテープも出てたからギリ、
う
ん。
そうですね。
あの頃まだあれですね。
ガンダムが多分ウィングとかぐらいまであったもんね。
ああでちょうどそうです
ね。カセット文庫みたいなのは90年代半ばぐらいまであったのかな、
ね、
言われてみると。
あれが編が最後だったんですかね。
うん、聞けば聞くほど劣化するってすげえな。
まあそのぐらいからやっぱり CD が。うん全面に出てきましたからね。
ですね。
いやでもさすがに僕もあのカセットテープでパソコンゲームやった時代とかもよく知らないので。
ああ、
なんか昔のなんだ、MSX とかだっけ、うん、あれカセットテープだったんですよね。なんかあの辺とかって。
かな？フロッピーディスクの前の話、ね。
の前の話、ね。
初期のマイコン、うん？パソコンというよりむしろマイコン。ゲームを始めるのに 20分とかよく聞いた話ですけど、
ああ、
い
いですね。どんな位置が立って、Windows が立ち上がるところのレベルじゃないですね、もう本当に
だからこう、最近の若い人はこうあの忍耐が足りないなと。
ああ、いや、だってもう僕の時だって、もうファミコンとかで、うん、ねあの、せいぜいつかなくても一瞬灰色の画面が出て、もう一回、ちゃって、やれよ、終わりでしょ。
いや、でもディスクシステムとか15秒とか30秒とかでしたからね。
ディスクはちょっとね。あの隣のマップに行きました、敵に当たったらうっ戻ったああナウローディング、またかよナウローディングってそんなの
ってレリック三国要塞というゲームがあってですね、
あ
それじゃないんですか。
そうですか。
俺何だったかな。
なんかあの
多分ドラキュラ2かなんかの
敵やつ、なんかあのはしごを登ってローディングで上の階に行ったらこうフロアに乗り損ねて落ちたらローディングみたいな。
ですか、うざいゲームですね。
ディスク割とよくあったよ、そういうの。
そうですか、
うん、今でも動くけど、
やっぱり読み込みが長かったのはネオジオ CD ぐらいまでですかね。
うん、っていうかあれで ね、キングオブファイターズとかありえないですよね。
そうかったですね、まあ、確かあの、うん、作品によってあの3人全部全員いっぺんに読み込むタイプと1人ずつ読み込むタイプがあったと思うんですけど、あの1人ずつ読み込むタイプだとあの下手するとこうあの30秒から1分くらい待たされた挙句、あの、2人目とかだとこう、
一瞬で終わって。
大体一発で終わって、こう、あの、また読み込みみたいな。
もう、半分怪我になるのが、お前チーム変えんなよって言いながら喧嘩になって思
った。かといって、こう、あの、一遍に読み込むと、あの、試合時間よりローディングの方が長いっていう。
あれ最初なんだろう、ガロスリぐらい猿かな？
CD ですか？
あ、猿いましたね。お手玉してる猿が。
いやー、ないっすね。僕はそれが嫌でもロムの方持ってますから。
ロム高いんですよね。
ロムだけでも
当時1本でスーパーファミコンが買えるからね。
2万8000円、スペが2万8000円、
そうですね、3万近くしたのもあります。
僕は大学生になってから基板を買ってみました。MVS
今だったら全然基板、
1本100円ぐらいで買えるんだよ MVS。
当時からですか。
当時でも500円ぐらいとか結構あったよ。
ああ安いですね。
あのいわゆる数がダブってて有名なやつ、ガロとかサムスピ系とかは結構安くて、俺が持ってるのが一番高いのはティンクルスタースプライツ。当時で8000円ぐらいしたかなって。
シューティングスか、
うん、名作じゃないですか。
名作ですね。あれはぜひ基盤で欲しかったんで買ってしまいました。
すごいマニアックな話なんだかなって、
ね、うん、全然聖剣ってじゃなかったからいいんじゃねえです。多分この流れはちょっと予想をしていた。
じゃ あの格闘ゲーム検定希望ということで。
ああ、格闘検定もまた。
あんましてないですけどね。あの、うん、次のコマンドを何かの技を出す順番に選びなさいとか、
ああ
並べ替えてくると最悪なんですけど、
あ並べ替えとかそれはそれでも面白いんじゃないですか。私、うん、
ちょっとやってみたいですけどね。天波風神山のコマンドを並べ替える。
懐かしいな。
それいいですね。
うん、
いや自分の手だったら多分、ね、コナミコマンドみたいなので多分あったと、
まあまあ
思うんですけど、
多頭であれか波動拳コマンドの選べとか
そんなぐらいはあるかな。ありますね。
そのレベル止まりだよね多分。
ですよね。
そうですね。私あのカルト Q っていうクイズ番組のコンピューターゲームの回であのコマンド入力してる手を見て何でも入れて高当てろっていうのがあって、こう
あカルト Q ならやりかね
まあでもあの波動拳とかスクリューとか分かりやすいの
は、うん、それだったらいいですよ ね、 すね、
まあ、時代が時代、まあ、時代が時代なんで、ね、本当に一つがちょうど流行ってる頃ぐらいだったので、
うん、そうですよね、まあ、長飛があるかないかぐらいの頃ですね。
でこう波動拳コマンド入れてるの見てタイガーショットじゃんとか
失礼 今だったらあれです、今とか、そのちょっと後だったらきっと、天破風林山とか、ね、ローレンツの、
長期の
問題だったらとか、
ブラッディフラッシュ。
そんなわけのわかんないの、これ本当合ってんのかよっていう。
もう斜め前下横くれ、斜め後ろ前でビゲとかだ。
忍者マスターでもなかなかすごいですけどね。
ああ、爆裂究極拳ですか。
いやそれはあの忍者コマンド。
あ、忍者、あ、失礼。マスターズの方か。
マスターズは、ね、あの、
格ゲーの方でしたっけ。
格ゲーですね。まあ、中室のコマンドが長いっていうのもあるんですけど、あの、コンボ技みたいなのがあって、それがあの、すごいレバーとボタンの複合が、
そんな難しいなんですか。
難しくても、うん、あの、なんか10から20ぐらい連続ヒ
ット。いやいや俺もザンクロのあの、14連撃でしたっけ。あの辺でもう苦労してたの、かなり苦労してたんですけどね、僕は。
ザンクロじゃないん
ですか。ザンクロじゃないです。
天草ですね。
ああ今の回で急に思いました。よくないの俺忍者マスターズも基盤持ってたわ。
今度ガナさん
すっかり映った
。遊び行きますか。
行きます。
あ、忍者マスターズでも探せばゲーセンとかありそうなんですけど、ね、
そうですね。案外なんかちょっと古めんとこ多分トラターとかでこうリクエスト出せば普通に入れてくるんじゃないです
か。
普通にありそうな気がします
よね。もともと置いてありそうですよね。あの辺とかヘイとかいてありそうだけど。
うん、そうですね。
アイスもね、レゲエも置いてある店も、
うん、秋葉は多いですね。
この間行ったの僕なんか行ったのはミカドっていうとこ行ったんですけど、
あ、
ね、あ高田馬場
です。高田馬場ですね、うん。あそこも結構古いゲームありましたよね。
うん、ね。まあ、もうなんか格ゲーが盛り上がってる姿っていうのを久しぶりに見た気がしたの俺だけだろ。
なんか対戦台とか久しぶりに見たとか。
ああ、なんかミカドはそうですね。なんか、
うん、
今月号のアルカディアに記事を見たような気が。
うん、
なんか今度グラディウス3がすげえ並ぶとかな、そんなこと書いてましたよ。10台ぐらい並ぶとかなんか。
すげえな。でも俺が高校生の頃ゲーセンってあんな感じだったよなーってちょっとなんとなくノスタルジーにはなった。
そうですね。まあ今より活気はあ
ですよね。
あ、そうですね。活気というか熱気というか。
うん、
昔なんかあれですもんね、なんか対戦台の前にこう村があってこう見てたようなのがありますよね。
そうそう
そう、今は、ね、今でもまああの。
だいたい身内じゃんあれ。
そうですね。
集っても身内じゃんっていうのは、
ね。熊でやってるとこスタカンって言われちゃいますからね。
ああ。
熊でそうですね。まあ秋葉でも今行けばヘイとか行けば、
うん、
ストフォーの前とかいっぱいいますけどね、人とか。
そうだね。
うん、
あでもある程度なんだろう、もうどこででもできるっていうよりは集まってるところに行かないとできないって感じになっちゃってるのかな。
そうですね。格ゲーはまあ今も出てるのは出てますけど、ブームというには。
下火にも程があります
ね。まあ、っていうかあれですね、どのジャンルも割とこう今のゲーセンのゲームは細々細々じゃないですけど、あれ固定客を掴んであとそれだけで回していくみたいな感じになっちゃってる気がしますね。
まあわざわざ、ね、ゲーセンに行かなくてもっていう家でできね。
まあそれ言っちゃそこまでっちゃそこまでなんだけど、まあ、
ある意味
寂しい話だよね。
熊なんかこう門戸が広い方だとは思うんですよ。
そうです
ね。多分あのやってるライトプレイヤーっていうか一元さんとかは相当多い方なはずなんですよね。他のゲームに比べれば
やりやすいもん。確かに。
まあそうですよね。
うん、
うん、
まして格闘ゲームじゃない分誰でもできるからね。クイズなら
っていうのがあ
る
んで。
他のゲームだとやっぱりこうシューティングとか格ゲーとかだとどうしてもこう
やっぱり抵抗ありますね。最初どうやってやるのかっていうのは全く素人としたら、うん、クイズだったら別にその辺の女の子でも下手すりゃできますからね。
まあ、実際カップルやってる人とか多いですからね。
そういう意味では
だからまあその辺をどう掴んでいくかっていう。でも結構なんか普通のライトのカップルだけどあのカード見たら中級とか普通にいますから、
うん、そうですね。何気にやり込んでんなっていう、
うん、
それなりにやってるっていうね。だからそんなに固定客が離れてるってこともないと思うんですよね、
うん、
ただこうあの台がもともと台が今多いからあの前世紀に比べると人が減ってるっていうだけで、
うん、そうなんですね。
だってこうあのかそってるっていう意見がある一方でこう連呼すんなごらみたいな意見もあるじゃないですか。
当然のように
かそってるなら連呼してもいいじゃんっていう話になるじゃないですか、
うん、そうですよね。まあその辺がなんか本当にやってる店となんだやってない店のなんか差が激しいですよね。でもね、
そうですね。まあ、混んでる店と混んでない店の差はやっぱりあるとは思うんですけど、それまでもゲーセン全体に言えることだと思うので、
うん、まあ、それはクイズに、ね、限らずっていうこと、
だからなんかこうやっぱりクマが、されてるっていうのはやっぱネガティブキャンペーンだと思いますね。まあ周りに廃人が多いからそう思ったかもしれませんが、
まあまあ、根本的に多分俺らも味方がすでにゲーム違っちゃってますもんね、あのゲームに関して。
まあなんかこうあれですよね、まあ、あの僕らみたいなのはうん、アニゲがあるからやるみたいな、
そう
そこはあるじゃないですか。
アニゲのジャンルなくなりましたって言ったらそんなゲームに用はねえって話になっちゃうしな。俺も多分
まあそうなりますわね。
まあ
ね、
かえってあんなに流れるかって言ったら流れないですけど、
うん、多分流れないですね。
まあ楽しみ方は一人それぞれですからね。
まあね、
とりあえずでもアンガンのみたいにジャンル大会ジャンル限定大会をやってもらいたいというあれはありますね。
昔あったんですよね、ワンの頃は。
ああ、本当に初期の初期はね、ワン、うん、の時は、最初はジャンルごとにまず丸抜25問で、あの取った100点取ったもん勝ちって言えばいいですかね。
まあ、あの頃はシステムがだいぶ違いますからね。
そうですね。
あのカード1枚で3回とか。
そう。まさに。で、結局修練性カードじゃないと問題が簡単なことじゃないっておっしゃったから、サブカで優勝して、はて、王冠アイコンつけた人はどこにいるんだろうっていうことでおなじみの大会だったけど。
トーナメントには出てこないと。
あと一応ランダムで1周ぐらいもしたのかな、確か。
まあ、やっぱりこう、あの、ほうきレースで兄貴だけとかやってみたいですよね。だからこう、あんとか普段あんまりやらないのに、こう、兄貴タワーが登って、マンアゲタワーが登っちゃいましたからね。
登りに行ったら置いてある店が潰れちゃったらびっくりしまして、ちょうど当日取り壊してるんですよ。久々にこの店来たら、あーって
。せちがないですね。
せちがないです。参ったわ、あれは。本当に。
まあ、あの、だから、熊がかそってるんじゃなくて、こう、ゲーセン全体がっていう傾向だと思うんですけどね。
わかった、じゃあ最初に戻りますけど、声優検定で盛り上げていきましょう。
あ、そこに戻るね。
はい、そんな締めでいいですかね。
まだ声優検定の話をしたりない気がするんですが。
うん、そうそういいですかね。じゃあ、とりあえず、ね。
それではここで一曲お聴きください。セブンでパラダイスロスト。
聖なる瞳が痛みを映したら、振り向いてごらん、情熱放つ血。崩れる足音、二人は戻れない。差し伸べた手をほどかないで、
いただいた曲はセブンでパラダイスロ
ス。
はい、じゃあそうですね、
うん、
ソラリスアニゲ杯の優勝さんのゆいさんに普段どんな青生活をしてるか聞いていいですか。
いやー、でもそんなに言うほど青くないと思うんですけどね。
じゃあアニメも見ますよね。
あ、見ますね。
漫画も読みますよね。
読みますね。
ゲームもやりますよね。
まあ、いや、そうですね。最近ちょっと割合減ってる気がしますけど。
まあ、クイズには割く時間とかあるかもしれないですけどね。
うん、
はい、じゃあアニメなんか週何本ぐらい見てるんですか。
いや、でもそんなに見てないんじゃないかな。割とこう流してる横でなんかやってるっていうことが多いんで、まあ、それも入れるんだったら10本以上は。だから最近深夜にすごい多いじゃないですか。
そうなんですよね。
で、活動時間が深夜だから。
あ、じゃあ、まあ、かぶっちゃって。
深夜イコールゴールデンタイムです
もんね。そうですね。だからこう、なんか、見るとなく、なんかこう、毎日こう、2、3本は見てるんじゃないかみたいな。
まあ、ガナさんもそうですよね、アニメなんかは。
俺はどっちかというと、今の流れを録画だけして見らんないパターンの方が多くなって
きます。まあ、今はですけどね、声優限定が、まあ、終わったら。
いや、まあね。
まとめて。
できる限り見ようとはしてるんだよ。でもね、あ、もう。なんかこの間も言った気がするけど、軽く1000時間以上溜まってる身だとどうにもなんないのよ。
あ、まあ、うん、切り捨てるやつもありますよね。
そうですね。だって全話完全に録画してないけどちっとも面白くねえから1話見て切るみたいな、よくある話じゃん。
まあ、そうでもやってなきゃ正直なし、うん、まあ、時間全然足んないですもんね。
まあ、こう後から面白くなるっていうのもあるから困るところなんですけど、
ね、ああ、そうなんですよね。なんかもう切ったやつが後で面白いぞってきて、うっそーんってのが結構ある話ですよね。てか、ぶっちゃけゆえさん録画とかしてないっす。
ビデオが今行かれてるんですよ。
ああ、
今っていうかだいぶ前からなんですけど。
ああ、
でもまあ正直言っちゃうとあれですよね、うん、なんですか、録画するといつでも安心しようとしちゃって、
まあ、それはあると思いますね、まあまあまあ、だから、ね、
本当はリアルタイムで見ちゃう、
だからあの ネット配信とか見られるんですけど、うん、なんかあの更新前日にならないと見ないとか、
あ、そうそうなんですよね、
ありがちですね、
結構いつでも見れちゃうと思うと本当ギリギリまで見なかったりしますもんね、なんか
意外と難しいというか融通が効かないという
か、まあ人間そんなもんかもしれないですね、
切羽詰まんないとやんないですね、
締め切りがないとこうなん動けないみたいなのは、
そうですね、まあ時間も無限にあるわけじゃないですからね、
だからこう声優検定もあの検定も締め切りがなかったらもうちょっとダラダラやってると思うんですよ、
ね、そうですね、まあ、1ヶ月っていうのがあるから、
今実際実力テストなんかはこう抜かれてもまあいいかなみたいな感じでやってます
から、またいつか抜けんだろうって、あるかもしれない、
どうせいつもやるんだし
って検定は今やっておかないと、
そうですね、
後からはこう順位が残らないぞっていう、
まさにそんな感じなんですよ、抜かれたら抜き返せっていうぐらいだったからね
まあ、やっぱそういう旬なやつってありますからね、僕なんかあのアニメなんかは、あの僕レンタルでまとめて見ちゃう人なんで、なんていうのかな、もう話題になってるやつしかはっきり見てないって言っちゃうと、
あ、
これは面白いってやつしかもう見なく、なんか
そうですね、まあ、
それでやっぱそういう話題になってるんで実際見るとやっぱ面白いなと思うんですけど、
うん、
だからマイナーのやつとかマイナーっていうかなんていうの、まだね今オンリアルタイムで流れてて、これどうなのっていうのはね見てる人とかどう思ってるのかなって思っちゃいますけどね、
まあまあ、あーどうだろうね、でもまあそこそこ面白いの抑えてりゃいいんじゃねって気が最近してきた正直
まあそうですね、あとまあ中の人とかもありますからね、
そうですね、
そこは好き好きはやっぱありますよね、
やつが出てると見なきゃなるまいって時もあるし、
何を目的で見るかは割と人によって違うと思いますので、必ずこう面白いのしか見ない、見ちゃいけないとかそういうこともないですし、まあ何を面白いかと感じるのもそもそも人それぞれですから、
そうですよね、
そうですね、ゆいさんはちなみにどういうの目的とかがあります？
そうですね、まあ、やっぱりこうあの話題作は抑えておかないと熊的にもやばいっていうのもありますし、
ニュース問題とかにもありますからね
、うん、あとまあ中の人も結構目当てはありますし、
あ、じゃあ中の人でいうと誰が好きですか？
いや、そこら辺はこうあの、まあ、特に言わなくてもいいんじゃないですか
そうですねまあ
、まあ、ラジオ聞いてる人は分かんないかもしれないけど、あのブログ読んでる人には多分バレバレだと思う
んでね、まあ、それはそっちを読んでくださいってことでいいですか。
いや、まあ、
多分これ聞いてる人は大体読んでるから。
どうですかね、どのくらい読者がいるか分からないんですけど、分からないっていうか、まあ、あの、カウントは日に100か200ぐらい増えてるんですけど、まあ、ほら、みんながあの、全員、ちゃんと、あの、一人一回とかとは限らないじゃないですか。
そうなんです
よ。なんかこう、1日にこう1人で100回ぐらいリロードしてる人とかいるかもしれない。
そんな人はいないと思いますよ。
どんだけストーキングなんですか。
ね、やっぱ100とか200回ってれば、なんかやっぱすごいですよね。
うん、かなり。
僕もそれぐらいですからね、全然。まあすごいって、僕はすごいわけじゃないんですけど、なんていうのかな。いや実際、ゆいさんの日記を一応何回か、読ませていただきましたけど、
ありがとうございます。
よね、
うん。うんね。
よく文章だけど、俺あんなに面白い文章書けんなと思うんですけどね。
自分じゃよくわからないですからね、やっぱり。うん、面白いのかどうか。どこで、もし、面白いとしたら、どこが受けてるのかどうかとか、やっぱりこう、ね、全然自分の意図してたとこと違うとこで、こう、受けてても、それは、それでちょっと。
あ、それちょっと不本意なんですよね。うんうん、
だから、こう、ハテナスターとかは、線が引っ張れる、中の文章に引っ張れるから、そういうのは分かりやすいとは思いますけど、うん、そういうので、こう、狙い通りに来るとこう、
こう、よしって感じでする、
うん。計画通りとか、ね。にやりって感じなんですけど、
ちょっとですね、うん、まあ、ブログっていうか日記もでも、
うん、
なんだろう、自分の書きたいこと書けるから面白いですよ、
うん
うん、なんていうの、聞く興味とかアニメの感想とか、
あね、
そうですね、一応書き始めの頃は、ね、多分セーブしてたところはあると思うんですけど、最近なんかこう誰が見ててもいいやみたいな感じになって歯止めが効かなくなってきた感はありますね、うん、まあ、最初からあんまり聞いてないんじゃないかっていう気もしますけど、
まあでもなんだろう、何を抑えるとどうしてもなんかあんま面白くなくなっちゃうんじゃないかって気がするんですよね、
まあ、書いた後に後悔することもありますけどね。
まあ、そしたら消せばいいんだけど、このっすよ。まあ、僕だったら痛かったら痛かで、それもネタにしちゃうから、まあいいんですけどね。
うん、
昨日こんなことを書いたら、俺はアホだなとかっていう、そういう感じでしょうかね。
たまにこう、真面目なこととか書いちゃうと、かえって消したくなりますね。
あ、それはありますね。そうすると、
うん、
何の話したっけ、
え、
なんでこれ感じだったんだっけ。
いや、最初にしようと思ってた話に戻る？
なんだっけ？
え、多分クマ DS の話しようかって話してなかったっけ？
そんな話どこにあったの
よ。いや、違ったか？
そう、というわけで、ですね、今 週のファミ通ですか。
そうですね。
今週のファミ通っても多分
強引だな。
聞いてる人って多分全然違うんだろうけど。
まあね。
ゆいさんが持ってきたファミ通になんか熊 DS 二つの時空歴じゃない、間違えた、時空席っていう、ね、
またスーパーサーフォースの気がするんですよ。
それはもうマイク入れる前の話だろ。
そうだ、はい、っていうなんか新しくまた DS が出るみたいですけど、
うん、
どうなんですかね。 DS も第2弾出すってことは前がそこそこ売れたから、
あ、売れたのは売れたと思いますよ。
まあ売れたっしょ。
だってなんつったってあれじゃないですか、バグ前とバグ後の2つみんな売れ、うん、持ってるわけです
から、ね、まあそれを除いてもあの初回版ほぼ瞬殺してましたからね。
そうですね。
初日にもう店に行ったらなかったしね。
そうですよ、あのラブプラス並みに売れてましたよ初回版。
売れてんな。
ラブプラス出たよ。
そこは売れてんな。
売れてるわ。
まあ初回版の数が分からないんであれですけど、
まあまあ
でもあの結構な人数がやっぱりあのコナミスタイルで頼んだと思うんで、それは差し引いてもあれだけ店頭からなくなるってことはだいぶ売れてたんじゃないかと思いますね、
うんうん。
まあ、やっぱ家でクマができるってすごいもんな。
そう、そうですね。
長年ゲーセンでしかできなかったわけだしね。
僕的には DSF ってパソコン出してほしいですね。
多分それをやるとね、もうなんかゲーセンに置いとく意味がなくなるんだと思うんだよ、正直。
オンラインのやっちゃうとゲーセン行く意味がなくなっちゃうから。
あ、Windows 7はなんかタッチパネルがあるんでしたっけ？
あ、確かそうらしいですね。
まあ、ぶっちゃけたらキーボードでいいんじゃないかなと。
キーボードだとまたちょっと違いますからね。
うん、違いますけどね。あ、アルファベットでローマ字打ちですけど。
あのキューブでも余裕で緑で入っちゃうじゃないですか。
余裕で入っちゃうね。
あのパソコン検定とかぬるくなっちゃうんで。
あ
パソコンではパソコン検定出ますか。
一般的なキーに キー配置の、
ね、キーボード見たら答えが分かるっていう話になっちゃうから。
なるほど。あ、そうですね。あと
シフトを押しながら1を押すと何が出るっていう。
うん、そうなっちゃう。数字を押してみたいんですもんね。ヌは何とは、ヌは数字の1とは同じとか、そんな4択もあったような気がしますけど、
まあ、パソコン検定前提で話すことはないんですけど。
そうですけどね。
ただまあやっぱりゲーム性が変わっちゃうと思いますんで、それがマジックアカデミーである必要はない、なくなっちゃうんじゃないかな、
うん。
実際なんか最近ネットの、あの、あれでも結構クイズゲームありますよね。
あ、そうなんですか。
そうですね。
まあ、うちはゲーセン行ってやるのが楽しいんでしょうからね。
それはある
ですね。
うん、
あ、じゃあゲーセン行ってなかったら、こう、多分こう集まることはなかっただろうからね。っていう話。ま
あ、そうですよね。この組み合わせは間違いなくなかったですよね。
なかったろ
う
な、多分ね。
あ、で、この DS 出たら、皆さん買います？
まあ、結局買っちゃうんじゃないですか ね、
ね、
まあ、文句言いつつとりあえず買うよ。まあ、やってみてからにしようかって感じ
で、目的にはあの今回期待できる、期待したいと思うのは発売日がまだ未定なところなんですよね。
あ、そうですね。
コナミのゲームって割とこう発売日がちゃんと決まってから発表することが多いので、
だから間に合わせようとしてバグが出ちゃうパターンですか。
だからこう無理にこう発売日を設定してないってことはちゃんとバグを取り切ってから出す気があると思いたいんですが、
う
ん、
あ、まあ、前作か前作だけに。
そうですね。
まあ、あの来年のクイズの日でもいいんで、なんとかこう、ね、バグはない状態で出してくださいと、あのロケテノートにも書いておきましたんで。
細かいですね。
近所にあると思い立ったらすぐ書きに行けるんだ。
そうか、
そ れ, はそうです、ね、池袋ですね。
それはちょっと羨ましいじゃん。
羨ましいですね。ゆいさんのほうも一般マイページ書いてあったね。
まだ2回しか書いてないですけどね。
うん、
一応あの僕ことかも他にもまともな意見も書きましたので。
まともな意見ですか。そうですね。
あの メディアの田辺解説時のセリフが、いいわね行くわよなのはあのピンクだからですかとか書いておきましたけど。
深読みしすぎじゃないですか。
これあのゴレンジャー分かんないと面白くない話ですね。
あ、いやいや確かそこだったよなと思いつつ、俺もちょっと今自信がなかったら何も言わなかったんだけど。いやはや、
でもなんでしょうね、なんだろう、最近アニメにしても、
うん、
なんかゲームにしてもなんかパクリみたいなのって多くないですか。
パクリ、
パクリっていうか意図的なパクリ、うん、例えばラキストだったらなんかところどころでちょめちょめ D の話が出てきたりとか、
はいはいはい、
ね、トラドラ、トラドラじゃないか、まあ、ガンダムとかでも昔のセリフを使ってみたりとか、
それはまあ、 あのいいと思うんですよね。構わないと思うんですよ、うん、オマージュとか、まあ、別に言い方は何でもパロディでも言い方は何でもいいんですけど、そこまであの厳密にやってきたわけじゃないじゃんこの業界っていう感じで。
早い話パクリやってんじゃねっていうのはなくもない、
まあ、この業界に限らずこう創作物っていうのは全体的にそういうもんだと思うんですけど、
そうですよね、どうしても昔見たものに影響を受けて似るっていうのはあるだろうしさ、うん、っていうのもあると思うわけですが、
あんまりこうあのだからこうなんか似てるからっていちいち言い立てるのは大人げないなって思うんですよね。
、うん、そうですね、まあ、僕なんかパロディを見て楽しむ方の人ではあるんで、ラギさんとか見て、うん、ああこれはあのアニメのやつだ、じゃあそっちも見てみるかみたいなね。
それもよくあるし、こうなんかあのパクリだねとか言われてるようなあれだって、うん、まああの別物じゃないですか、それ自体は。
まあそうですよね。
あの劣化の炎が幽遊白書に似てるからって、あの読んでみれば、まあ、あの似てるはあの話の構成っていうか、あの舞台的には似てるかもしれないけど、やってることはまあ全然違うっていうか、それぞれ話があるわけで。
まあそうですもんね。
そんなに目くじら立てるのはどうかなと
思って。そうですよね。だったら何も書けなくなっちゃうじゃんって話になりますからね。ね、
全くオリジナルのものは、まあ、ないですから、ね。ぶっちゃけこう、聖書の中に全部の話のパターンはあるっていう話もありますから。
ね、何十何通りとかってやつですよね、確か。
まあ、じゃあ言っちゃえばあれですもんね。王道なん、ね、王道と言われるものはみんな、まあ、うん、まあ、パクリじゃないでしょうけど。
まあ、誰かしら先にやってるよなって言われちゃったらそこまでじゃん、うん、っていう。なおとってラブコメとか誰も書けなくならずみたいな。
そうですね。要するにみんな同じパターンじゃんって言われますから。
昔のラブコメに特許取ったらもう大変なことになってましたね。
また三角関係からパクってなるとか言わないじゃないですか。
それどんどん増えていくんじゃないですか。いや、僕は四角関係だよね、四角関係だから大丈夫とか。どういう状況やねみたいな。
どうにもならんかな。
まあそう、それ言っちゃうね。
だからまあその時々の流行りしたりもあると思いますから、単にこう似てるからって、なんか言うのは、
うん、
もなんか楽しむ視野を狭めてないかなっていう
それも含めて楽しみはいいじゃんってのはありますよね。
そうですね。
まあ、パロディとかはさりげない方が好きですけどね。分かりに分かる人だけ分かればいいっていうパロディの、
あ、これ
なんかこう、こう言っとけばこれを、有名なセリフを言っとけばパロディになるんじゃないかとか、そういうのはあんまりね、なんか安直かなという。
あ、まあそうですよね。そういうことで何の話したっけ。
だから
今踊るわけだ。
メディアはモモレンジャーっていう話。
あ、そうそうですね。もっと戻しましょうか。なんかアニメの話とかしてたんでしたっけ。
ん、何見てるっけって話だっけ。
そうですね、うん、漫画なんかは読むんですか。
漫画は読みますね。アニメのサブジャンルの中で一番どれが向いてるかっていうと漫画なんで。
あ、そうなんですか、
うん、
そうですね。
漫画か。僕漫画はジャンプとマガジンしか読んでないですね。
あ、まあ、でもジャンプは問題多いんですよね、うん、クマ的な視点で言うと。
そうですよね。
逆に最近のジャンプ読まなくなってる見たとしては結構厳しいんですよね。
うん、みんな取ってきますよね、まあ、いつも言いますけど、ジャンプ問題は、
うん、正直ワンピース以降がもう辛い人なの、おっさん。
僕なんか途中なような気がするんです
けど、あれしまった。いや、でもなんだろう、気がつくとなんか読まなくなってる時っていうのがありまして、やっぱりどうしても。
それはあると思いますね、僕もジャンプ一時期読んでない頃があって、読んでない間にスラムダンクが終わって、ダイナ大冒険が終わって、ドラゴンボールが終わって、ロロネ剣心が始まってっていう、
なんか黄金期の漫画がじわじわどんどん終わってる。
なんか黄金期末期がちょうど読んでなかった頃で、
ああ、その時期です
か。後から追っかけはしたんですけど、まあ、やっぱり完璧にっていうと厳しいもんがあったりするんで、こう今の未だにこうスラムダンクの愛知県の強豪の連想を間違えたりするんですけど、
あ、ちょっと気持ちわかるかもしれない。
うん、ちなみに今読んでる漫画雑誌なんか全部あげたらもう気にないですか。
え、どのくらいだろう。目通してるだけっていうんだったら週刊誌4誌は全部。
あ、はいはい、
あ、でも自分で買ってるって言うとジャンプしかないんですけど、うん、あとまあ立ち読みとかでちょこちょこ見るっていうのは、
まあ、ヤンジャンヤンマガとか、あとはガンガンとか、あ
の辺ですかね。まあ、そうね、1作品だけでも読んでるっていうんだったらまあ結構多くなるのかな。
うん、
単行本添えてるとかあるんですけどね。
あ、
そうですね、単行本
になってからでいいやっていうのは結構
最近増えてはいるかな。けど単行本置いとく場所がないんで、連載で。
あ、
そうなんですよね。
単行本って捨てらんないですよね。
済ませようかなという節もありますね。
まさに、なんていうんだろう、そろそろ生活スペースやばいんですけど、どうするべきだろうっていう気がするんですけど。
もう一部屋借りるしかないですかね。
大丈夫、床が抜けるまで休む、あの部屋に。
まあ、僕の部屋はそう、もう相当だいぶやばいんですけど。
あ、
やばいですね。そうですね、今天玉にルームファイトがあったの送ってますね。
あ、ごめん、セムさんだけ分かんないけ
ど。分かんない。
いや、まあ、オリーブの天使の卵というラジオがありました。そっから、
はいはい、うん、そうですね、まあ、
始まった初期にルームファイトっていうコーナーがあってね、
はい、
すごい部屋の写真を送るっていうコーナーなの、要するに。
ああ、うん、その部屋を送
る。まあ、なんでかっていうと、パーソナリティの部屋が汚いことで有名だったので、
で、年に1回だけ消防点検の時だけ片付けることでおなじみの部屋なので、っていう。
引っ越したまま段ボールが積みっぱなしっていう。
どんだけだよっていう。
すごいね。
まあ、あんだけ忙しきゃ片付ける日もない
です
け
ど、ね。で、まあ、部屋が汚い方が勝ちっていう。
でも、その中でなんかホテル並みに綺麗な部屋を送ってきた人とかいましたよね。
ああ。で、まあ、今だったらこう、まあ、散らかってるわけじゃないんですけど、乱雑、んー、なんだろうな。
うん。
まあ、一部がカオス化してるという意味では、送ってもよかったかな、みたいな。
俺らみたいな生活したら増える一方じゃないですか、どうやっても。
ありますね。
だってね、だって、ね、だろ、本屋行ってはもう5000分ぐらい買ってきちゃったりして。
いや、普通だろ、だって。
でしょ、
本屋でさ、受け取った瞬間に紙袋破れた経験とかあるだろ、だって。
ないないない
。いや、割とよくあるんだけど、これ。ありません？
僕はこまめに買う方なんで。
ああ、うん、まあ、ちょこちょこ買うときと、まとめて買うときってはあるんですけども、明らかに、お前、その量は紙袋入んなくねってやつを一生懸命こう入れる店員さんとかいるわけですよ。もう、角が角がっていうね。 で、まあ、お待たせいたしました。ビリビリ。
大体こう、なんだろう、最近は、あんまり多いと出下げ、ご利用になりますかとか言いますけどね。
そう、言ってくれるはずなんですけど、
あの、一冊しか買ってないように手下げはちょっとさすがにいらないです、
ね。
あの、僕はあの週4で行かないで池袋行きますんで。
ああ、
まあ、そっちの方がホームなんでしょうからね。
うんですね。実際本屋だけはちょくちょく行きはするんですけども、なんだろう。たまたま欲しいもん重なった時っていうのはやっぱりちょっと、
ありますね。なんかこう、得意、あの、本の得意日みたいなのはありますね。
ありますね。
ああ。
うん、何なんだろうって。なんかいつも買ってる雑誌と、明らかにいつも買ってる単行本と、気になった単行本がいっぺんに出たりとかしてるわけよ。まあ、あれは、病気みたいなもんだからもうしょうがない。
最近だいぶセーブしてるんですけどね、買う方を。
でも減らしてはいる、いるのか。減らしてはいるんだけどなぁ。
まあ、買ってきても、部屋のものがなくならないわけですからね。
そりゃそうだね。車の後部座席とかにラノベが2、30冊積んであったりとかする。ちょっとずつちょっとずつ読んでくれるけど。すいません、人が乗るスペースありませんみたいな状態になってたりとかね。
ラノベはあるのにか。
え
ラノベはあるのに。
うっせえ、人を乗せるよりラノベ乗せるスペースの方が大事なんだよ。
そうですよね、
うん。
まあ、漫画は、うん。積、
う、
み、
ん、
本とかも増えていっちゃいますもんね、下手すとね。
積み本がなくなることは一生ないね。それは間違いないと思う。
旦那さん家には、積みアニメと、積、
う、
み、
ん、
本と、積みゲームが。
うん、まあそうだね。
なんて罪な人だ。
だから貸してくれと言われたら、封を開けてないやつは断る。
断るんかい？
いや、断るよ。いや、そういうもんじゃないの？
まあね、自分より先にやられるのはちょっと、
です
ね、自分がやってないもの
を。ほら、罪ラノベとかを縦に積んでいったら多分俺の背より高いっすよ。普通に。
でもなんかね、やっぱ買っちゃうんですよね。
買うね。
うん。買っちゃうし、下手すると被ってたりするんですよね。
まあ、
被ってたりしていいかな。
実際、多少さっきの話でもあれば、アニメとかを見る前に、ラノベが原作のやつはアニメを見る前にラノベを全部読みたい人なの。だからそういうのもあって増えたりはします。なんか、イメージが固まる前に活字で読みたいなっていうのが。
最近はラノベでも関数が多かったりしますからね。まあ、
そうですね。
トラドラとかぐらいだったら簡単に読めたんですけどね、ざっと。1週間ぐらいでこ
う、学びやすい。そう、読みやすいというのはあると思いますけど。
そうですよね。
あの頃でまだ8巻ぐらい。
そうですね。アニメが終わるときにちょうど最終巻が出るか出ないかぐらい同時にこうでした、
ね。同時ですね。あの、その月に出た感じでしたね、うん。
多分インデックスあと半年ぐらいかかるかもしれない。
だってこう、あの、今からこう、あの、シャナとインデックスを見るから原作を読みますというと厳しいでしょう。
あ、シャナは一応全部読んですけど、インデックスが今9巻ぐらいかな。
どっちも今19巻ぐらい出てますよね。
そうですね。何気になんかシャナがやけになんか、本棚並べてある数が多いなぁと思って気がついた。
じゃあ、あの、グリーンサーガー何見ましょう。
それはご勘弁ください。
てか、みかんじゃないですか。
みかんの上に、
何その上に
何ありました
。え、今、あの、最新巻が129巻です。
すいません、ご勘弁ください。
で、来月130巻が出て移行になるのかな。
ああ
。35巻ぐらいからリアルタイムで読んでたんで。
まあ、ちょくちょく読んではいるんですけど、月に10冊か20冊ぐらいが限界です
し、まあ、そうでしょうね。
減らすのは。
さすがにこう仕事とかあるとなかなか。
なんか、電車通勤とかだったら、なんかそういうところで読めちゃうんですけどね。
まあね。
電車通勤とか。
それはあるとは思うんだけど、車通勤だとさすがに読みようがないからね。
読みようないですよね。
なんかこう、長期休暇を取ってですね、
ああ、
一気に崩すとかどうでしょうかね。
なんか、取ったら帰ってくるところがなさそうなんですけど。
僕もこうあの中学の夏休みにこうあのググインサーガーは当時出てる35巻をあの図書館で毎日5冊ずつ借りてよ1週間読んだというあれだったので、
なかなか素敵な中学生だ。
ちなみにその夏休みはあの他に魔界水湖伝と宇都宮と、
なんでその長編がいっぱいあるんです
か。夏休みだったんで、
その気持ちはちょっと分かりますけどね。
1ヶ月ぐらい今休みがあったらね、やってもいいけど
ね、
うん、今じゃそんなに読めないですね。
あ、体力もないですかね。
絶対疲れますね、その前に
ですよね。
文庫本1日5冊、ま、お1週間でなんだよって思いますからね。
読めないですね。
最近頑張っても1日すっげー頑張って3冊だな、おそらく。それ以上は厳しいわ。
集中力もね、結構きついですもんね。
ないね。
そうか、
多分ね、正直目がちょっと追いつかなくなってる。疲れ目が激しくて確か。
いや、ラノベはまだ読みやすい方のはずなのに。
そうなんですけどね。なんかこう、まぶたの痙攣とかが止まんなくなるんですよ。ずっと読んでると。
目薬を。
目薬はもう手放せません、ね。
すごいな。命をかけて読んでますね。この目が潰れるまで。
もうそれぐらいの勢いで本当にやりますよって。
じゃあ、うん、なんかすごい話になってきたんですけど、
うん、いやまあ、 あの日常生活の話だ
けど、ね、これが日常生活的にガンナーさんは目よりもラノベの方が大事ということで、
うん、ということで
間違ってはいません
皆さんすごい青生活送ってますね。
あんまり青い話 しなかった気がするんですけど、
う
ん、
どうそうだ青いっていうか
なんだろう、あの普段どうしてるかっていうことだけの話だって
それが青いんじゃないですか。だって
えいやまあね、
だって今の話の中でそれは何ですか、例えばなんだ今日のドラマがとか野球がとかいう話出てきたらそれはまあ普通だなと思いますけど、そんな話一切どこにもないじゃないですか
いやだって別にそんなもん見なくても生きていくでしょ
まあそんな感じですよね。
多分野球の話したら今度大きく振りかぶってがどうだろうとかそういう話なんでしょ
ああそっちに行くか、
メジャーどうだろうとか、
ああ
スペパイレーツが本拠地が流れ山なんですよ。
だからそれ古いっすよ
時代が 2,30 年飛んだ今
あの球団はあの本あ確か正式名称はあの流山ファイレーツなんですよ。
あそうなんですか、それを初めて知った
、ひょっとして、アロヒロシとか好きなんですか。
ヒロシはアロヒロシはあそうですね、いくらか読んだ覚えあるな、そういえば、うん、とっても少年体験隊とか読んだ覚えあるな、
あの人もあれですよね最後まで書かないですよね
打ち切りが多いんじゃないですか、ある人はなんか 2巻以上出てるのがそもそもあんまりない。あそうでもないか、あれが
スーパーレースが2巻でしたっけ
かな、
でひばりくんが4巻ぐらいでしたっけ。
あそれは江口久志
あそうだ、そっちは違うかじゃああと何があんだ、ユイ&なんとか、それあそれもあれか、
うーん実はその辺よく読んでないかあんま知らない、
僕もさすがに詳しいわけじゃない、
フリスからねかなんか収集つかなくなってきちゃったな、
うん、どうするバッサリいく
じゃあ
うん、
うん、じゃあバッサリ、うん、お二人でなんか締めてください俺にはなんか分かるんだって気がする、
あもう締めますか、
うん、ますか、
もういいだろ
なんかあれやこれやをあんまり話せないような気がするんですよ。
じゃあまた、うん、今日はこれしっかり締めよう。であれやこれやは次回 CD 買ってください
ああ
ボーナストラックにしようね
その手が、
はい、
じゃあボーナストラックにもう一回来ていただけますとかって
それでもいいし今日はこの後撮っちゃってもいいしはい、じゃあここでこの辺で、じゃあソライスの兄貴杯優勝者の私生活はバッサリ切らせていただきます
まああの語るほどのことはありませんので多分あの聞いてる皆さんの方が多いと思われます。
そうかなはい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで今回は、ゲストにゆいさんをお迎えしてお送りいたしました。
はい。
はい、青い話、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ちょっと青さが足りなかったかな。
足んなくないっす。まあ、こうにはなれないっすね、僕は、やっぱし。
そう、こうにはなりたくないですよね。
なりたくないじゃないっす。違います。なれません。なろうと思ってもなれるもんじゃないです、
ね、なろうと思ってなるんじゃないんだ、気がついたなってんだよ
あでもですね、本当の、本当のオタクっていうのはもっとすごいんで、僕なんか全然ぬるいんですよ。突っ込み方が足りないですからね。
突っ込み方、ああ、
なんかこう、うん、なんか表面を撫でてるだけっていう気もしないでもないので、
その
辺こうやっぱりちょっと、うん、胸を張って青いとかオタクだとかは言えないんですよね。
そこを胸張っていいのかどうかはちょっと僕にはよくわかりませんけど、
オタクは褒め言葉です。
あそうですよね。はい、じゃあそんな感じで今日はありがとう。いいのかな、
いやいいよ、いやいや何礼言わない気
いやいやはい、というわけで今日は本当はありがとうございました。
ありがとうございました。
あんまり面白い話もできなくて、
いやいや
とんでもないな。
せっかくなんで、もちろんありがとうございましたって言ってからもなんですけど、
はい、
なんか宣伝とかあります？
宣伝、
せっかくなんで自分のブログの宣伝でもしていったらどうですか？
いやちょっとあんまりこうあの見られると恥ずかしいじゃないですか。
あ、そうですか。じゃあ僕の方で旅行で日記にこっそりアドレスを貼っ付けとく程度にしておくでいいですかね。
もうあの友達に噂とかされると恥ずかしいしあリンクフリーです。
あ、すいません、じゃあ話していただきます。ありがとうございます。ちなみにあれですか、会社の職場には内緒にしてる方ですか？
まあ、
あ、そのアニメ見てとか、
漫画読んでとか。まあそうですね、まだそういう話になんないかな。漫画ぐらいはまあ、まあでもあんまりそういう話をしないですかね。
あ、まあそうですよね。自分なんかもあれですよ。今度ちょっとゲーセン行ってくるから勇気くださいって言うと、お前未だゲーセン行ってんのかよって言われますからね。やっぱ普通の人の感覚だとそうなっちゃうんです、そうなんですかね。
いやまあなんていうか、そもそもあの職場の人と当たり障りのない話しかしないというか。
いやー人間できてますね、うん、僕みたいにあの 僕みたいにあの職場行ってなんすかシャロンのフィギュアがどうたらとかなんかこの辺ちょっと言っちゃったんすよ。でなんすかシャロンって何歳って会社の人に言われて14歳ですって胸張って言ったらおアホかお前はみたいなこと言われて
ああ
やっぱ世間はそうなのか14歳でもロリコンかっていう。
そりゃそうだろうな、
ね、人間ができてるというより人間関係が希薄というか
俺は隠すことは諦めました、
ね。まあ、こういうところで見せてる姿とこう職場とでは全然違うので、あの職場ですれ違うことがあってもあの声をかけないでください。
池袋とかすれ違ったらそれは OK ですよねきっと。
そうですね、仕事は池袋じゃないので一応。
じゃあ大丈夫だと思う。
まずするときは大丈夫です。
そういうことですか。多分あのゆいさんならあの一目見ればあこの人がゆいさんだっていうのは。分かると思うんで
どうなんですかね。結構なんかこう知らない人にこう声をかけられることが多いような気もする
。正直あの熊の里で座ってあのマントかぶってたら間違いないと思っていいんじゃないですかね。
まあ、確かに他にあんまり見たことはないですよね。
見たことありますよ僕は。はい、じゃあもし見かけたら、声かけちゃってもいいのもいいんですかね。
基本あの人間関係が企画の方なのであんまり期待をしてないでいただければ
ということで
話しかけたけどシカトされたとかさらさないでくれるわ
じゃ あそんな感じで、ね、よろしくお願いします。多分またあのなんかアニーハイとかソライスのアニーハイとかいてはもしかしたらいやっていうか絶対いると思います
ね、うん、いなかったら逆にびっくり
そうですね。はい、じゃあそんな感じです。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、じゃあうちはもう今度こそ次回は来月やろうね。
ん、
今度こそうちらは来月ラジオ次回来月やろうね。
まあできればね。
うん、次は青いがゲストじゃないんだよねきっとね。
多分そうだと思うんだけどな。
うん、まあ今ぶっちゃけ決めたいんですけどね。
だいたいこの人呼ぼうかな的な感はなくもないんだけど。
あ、じゃあそれに期待して。
え、
はい、じゃあまた次回。
はい、また次回。
この番組はオメガ7の提供でお送りいたしました。